3月20日金曜日の23時15分頃になりまして、浮雲団ミュージックラジオの時間です。浮雲団ことフローティングクラウドボーカルのゆうきです。よろしくお願いします。こんばんは。本日から、一部地域では ETC 割引が始まったそうです。一律どこまで乗っても1000円よというね、 ETC 割引が始まったそうで、僕は仕事がですね、車で行く時と、電車で行く時があるんです。まあチェーン店で働いてるんで、店によっては車の方が便利な場合があったりしてね、大抵電車なんですけど、で今日は、たまたま車の日でね、でまあ祝日とか土日祝日なんかは割と道が空いてるイメージなんですけど、今日ね、まあその影響があったのかどうかわかんないんですけど、今日高速朝乗ろうとしたらもう全然合流地点から混んでてね、大津を先頭に1キロみたいな感じになってて、参っちゃったんですけど、かといってね、かといってです、かといって僕が使う区間がじゃあその割引の恩恵に預かるかというと、そういうことでもなくてですね、しっかりいつも通りの値段を何円ですみたいな感じでね、 ETC はもうずっと前からつけてるからいいんですけど、まあしっかりいつも通りの金額を引かれちゃってですね、恩恵に預からない区間を乗ってる人にとってはただ渋滞になるだけっていう、ちょっと悲しい感じなんですけど、まあでも安くなったんでね、おそらくね、僕大阪のイベント行くときなんかは結構恩恵に預かれるのかな。豊中、京都から豊中っていうところまで一旦名神に乗るんですけど、その辺がもう1000円超えちゃうんでね、まあちょっと恩恵に預かれればいいなと思います。まあでも大阪環状線を経由しちゃうとね、どうせ1000円じゃなくなっちゃうんでしょうけどね、まあ、コミケ行くときなんかいいですね。みんなで乗り合わせて行けばほぼガソリン代だけで行けちゃうみたいな感じでいいですね。もう運転が辛いですからね、行きはよいよい帰りがですよね、まあ大阪方面から一緒にコミケ行く人募集中です。よろしくお願いします。さて、本日はですね、まあこの間からずっと苦しんでる初音ミクの調教についてちょっといろいろお話をしていくわけなんです。昨日も結局ですよ、昨日僕は休みで午前中から起きて、でそっから朝の4時まで延々とやってました。休憩挟みつつですけどね、延々やってました。WBC は見ちゃった、 WBC は見ちゃったけど、キューバ戦見ちゃったけど、あとはほとんど延々とやってましたね。でね、モニター、まあこの間から再三言ってる通り、PC モニターを新しくして、で正面に来るのが新しいモニターで、でも僕はそのミクの作業をするモニターはそっちじゃないモニターなんです。新しい方の出る PC 子ちゃんには初音ミクをインストールしてませんし、DAW ソフト、いわゆるキューベースとかね、ああいうやつも新しい方にはインストールしてないので、まだね、古いパソコンの方 で古いモニターの方でずっと作業してたんですけど、それがちょっとですね、左斜め上方向にあるもんで、ずっとそっちをね見てたら、そっちを向けばいいのに、座椅子をそっちに向けりゃいいのに、僕は正面に座椅子を置いて首だけをそっちに向けて作業してたら、もう夜になったら首の痛みがマッハですよこれ。もうそんなのでね、寝不足だわ、首は痛いわ、肩は凝るわで、非常に疲れてるんですけど、まあ、一応昨日仮のものを提出して、そう CD になるんでね、今月末のイベントに出す CD、僕のところが出すわけじゃないんですけど、お世話になってるね、スプライトウィングさんのところの新譜として発売されるミクのねアルバムの中の一曲として出るんですけれども、一応昨日提出して、ただちょっとね、まだもうちょっとなんとかしたいっていうのがあるんで、これ終わったらやろうかなと思ってます。お手紙、 リスナーの皆さんご紹介していきましょう。2番通りすがりさん、ゆきさんがダンディーな声を練習していると聞いて、いやしてない、してないですね。もう僕はボーカルを諦めて、後のことはミクちゃんに委ねようかなと思ってる次第ですね。はい、車をね運転しながらずっとこう歌とか歌うわけなんですけど、明らかに劣化してる感もあるし、もともとそうでもなかったのがさらに劣化してる感があるんで、よっぽど練習しないとね、ちょっと人前に聞かせられる声じゃなくなってくるんじゃないかなと思ってますんで、まあ練習はしないといけないですけど、今はミクです。3番マー君、鬼畜な調教なだなんていやらしい。そんなでもなかったよ、そんなんでもなかったですよ。はい、でもまあ言ってしまえばね、結構ミクをトラックをいくつにも分けてたんで、僕はその4人ぐらいのミクを同時に調教してるっていう、なんか響きだけ聞くといやらしい。4番ニルさん、こんばんは。バイオ5やりながら拝聴。音出てないですよ。そうなんです、出てなかったんですが、今は出てるからよし。ご飯ミルさん拝聴いたします。何も聞こえません、でも今は聞こえてるからよし。ログワムさん拝聴、音が出てないです先生、大丈夫、今は出ているはず。7番コウケさん拝聴します。公開調教と聞いて飛んできました。あ、公開調教とかもねできればいいですけど、なんかね、その準備はできないままラジオに突入しちゃったよ。10番コウキさん聞こえてきた、はい聞こえました。11番石尾さん拝聴と思ったら落ちてた、何回かね落としたり、繋いだりしました。これなんでかっていうと、やっぱりね直前まで音の作業をしてるとインターフェースを違うのを使うんで、今こうやって喋ってるサウンドカードと作業してる時に使ってるものっていうのが違うんで、切り替えをね忘れちゃったりとかするんですよね。で今日の場合だと切り替えは覚えてたんですけど、切り替える時点ですでにねその放送用のウィンアンプが立ち上がっちゃってたもんですから、途中で切り替えたものっていうのはウィンアンプが反映してくれないんです。だから本来は全部一回落として、で再度正式なラジオ配信用の設定にて立ち上げ直さなきゃいけなかったんですけど、それをやってなかったもんでこんなことになっちゃった。はい、12番さん、向こうのネタを引っ張ってるわけじゃないの、今来た。あ、僕はねずっと作業してたもんですから、その向こうのネタ、いわゆる向こうのネタっていうのは多分22時からネトゲ実況板でリアさんがやられてたラジオだと思うんですけど、僕ねその放送をやってる時にもうずっと初音ミクとにらめっこしました。はい、13番大家さんこんばんは、拝聴させていただきます、よろしくお願いします、最後まで聞いててください。14番リアさん、来た今来た、拝聴するのですよ、よろしくお願いします。そうリアさんのラジオがね僕のちょうど1時間前からやってるんですけど、なんかね僕バタバタしててね毎週あんまり聞けてない、先週聞きましたけど、はい、あと僕はラジオの準備をしなきゃいけないから最後まで聞けないのが残念だ。はい、まあラジオ立ち上げてるから全部ね最後の10分ぐらいだけ録音されてるんですけどね、リアさん後で聞きます。15番トリスガリスさん、あ本当に切れた、そう切った、この時に一回切りました、繋がってるかどうか不安だったんで切りました。そして16番コウキさん、また聞こえなくなった、そうなんです。17番リキさん、ダンディ声練習しつつ聞かせてもらいます、あーいいですね、いろいろ芸の幅を広げるべき。18番ミルさん、再生できません、今大丈夫。19番イショスさん、聞こえた、ありがとうございます、最後まで聞いててください。20番マー君、来た BGM 来た、これで勝つるはず、声も聞こえてるはず、多分ね、そして、21番 D さん、放送事故だったのか、今は聞けてる、よかった、よかったです。そして23番およさん、無声ラジオがナウナヤングにバカウケなのです、あ聞こえました、 リアさんも先週、先々週ぐらいがなんか無音ラジオやってたそうで、バカ受けだったそうですけどもね。はい、どうでしょうか。24番ニュースさん、天気予報聞こえてきた、よかったよかった。そう、天気予報、今はまず聞いてもらったのはね、声入りの、声入り生歌の天気予報を聞いてもらいました。今調教してるのは初音ミクの天気予報です。後で聞いてもらいます。25番リキさん、きっとダンディ声練習しててマイクを入れ忘れた罠。いや、もうね、放送に乗らない、音が乗らない、 BGM も、声も乗らないという状況だったと思います。はい、そして26番ミルさん、聞こえました、拝聴よろしくお願いします。27番某高周波さん、拝聴よろしくお願いします。28番リキさん、初音ミクってよくわからないけどどういうものなんですか。ときめきメモリアル2の EVS みたいなものですか。で、EVS システム、ヒロインたちが音声合成で主人公の名前を呼んでくれるシステム、リキリキくん頑張ってねみたいな、そういうやつですか。そんなんじゃない。まあそうじゃないですか。そういう感じではないかなと思うんですけど、歌う用の音声というかね、なんだろう、ピアノロールって言ってわかるかな、鍵盤みたいなところにその音符を並べて、音符じゃなくてその並べていくわけです。あの、ここで何の音を出すっていうのを、順番に小節ごとに並べていって、でそれ通りに初音ミクが歌ってくれるっていう、そういうものですね。はい、ちなみに本当に音のことを知らない人っていうのは、もしかしたらそのニコニコ動画とかで初音ミクを聞いてらっしゃる方は、初音ミクを買えばああいうことができるのかというふうに、錯覚をしてしまう方もいるかと思うんですけれども、初音ミクを買ってもニコニコ動画にアップされてるようなものはできません。初音ミクっていうのはあくまで初音ミクちゃんが歌うだけのものなんですね。ので、後ろに流れている BGM だとか、あと初音ミクにかかってる、まあ、エフェクトというかね、そういうのはご自身でかけていただかなくてはいけないという、そういう話なんです。ので、まあ、結構敷居が高いのかなとは思いますね。使いこなそうと思って、ああやってニコニコ動画にアップされてるような状態にしようと思ったら、初音ミクをいじるだけの知識では無理ですし、やっぱりある程度のね、音楽を作成する技術ありきなのかなと思います。はい、では今回ですね、初音ミクをいじることになった経緯というかをお話ししておくと、まあ、実際買ったのは11月の、頭に買いました。ヨドバシカメラをポチッとねして、ヨドバシ .com をポチッとして、かかっと初音ミクは買ったんですけれども、そっからね、なんかいじってなかったんです、全然。ちょっとやってたんですけど、買った当初は。そっからね、なんでだろう、なぜかやらなかったんですよ。なぜか放置してて、でそうこうしてるうちに3月の末のイベント、来週の日曜日なんですけど、3月29日土曜日じゃない、日曜日に、京都都メッセというところ、京都市環業館というところなんですけど、こちらで行われますミュージックコミュニケーション&ミクフェスという、まあ、2つのイベントが同時開催なんですけどね、こちらのイベントの方に、まあ、出るスプライドウィングさんといつもお世話になってるサークルさんがですね、ちょっとみんなで曲を持ち寄って1枚 CD 作んねえかというふうに、お誘いをいただいたんで、でもボーカル撮ってる時間ねえぜっていう話を、僕はしたんですよ、その時に、誘われた時に。多分ね、ボーカル曲の新曲は無理よって言ったら、じゃあミクでもいいよっていう話になって、ああミクならじゃあなんとかするよって言ったら、 その一言で決まったのかどうか分かんないですけど、あのミクのアルバムを作ることになっちゃって、でそのせいでね、他のサークルさんもミクで作らざるを得なくなったっていうね、すいませんでしたみたいな感じなんですけど、それでまあミクで何か新曲とも思ったんですけど、ご存知の通り僕2月はずっとあのバナウトっていうね CD の、作成もありましたんで、なかなかそっちの方が、できなかったんでね、まあまあ新曲を諦めまして、で3月に入ってからですね、もう天気予報で行こうと、天気予報結構僕お気に入りの曲なんで、自分で作っといてなんですけど、お気に入りの曲なんで天気予報でちょっとね、やろうと思いまして、で作り始めたんですけど、まあまあまあまあまあまあ、まあ難しいもんですよ、ミクさんね、なんつんだろう、なんかね、うまく声がつながらないのかな、その、あーって言わそうと思っても変にこうしゃくるというか、あーなーみたいなわかります、こんな感じか、勝手にね、あのちょっと変な拳を入れちゃったりするんですよ、初音ミクが勝手にそういう風に繋いでやると、変にねこうヌメヌメした感じの歌い方をしちゃうんで、まあそれも言ったら声の繋がりで自然になるように、おそらくそういう元々の設定にしてあるんでしょうけど、あの全てが全てそれだと曲としてはね成立しないし、それをしてほしい場所じゃないんだよっていうところでそういうの仕上がるので、結構ね、普通に入力していくと難しいんです、普通に入力するのをこれミク用語かなんか知らないですけどベタ打ちって言います、ベタ打ちっていうのはもう完全に、ミディデータをねペタンと貼り付けたような感じで、それ通りに歌わすとね、まあ、のっぺりしたというか、本当に、ぬめぬめっとした感じで出来上がるわけなんです。これをですね、まあ、どうにかしようと思うと、例えば、本来のね、音符上は、繋がってるところなんかでも、ちょっと切ってあげて、ちょっと隙間を開けてあげて、その、後ろに来る言葉を、はっきり発音できるようにしたり、だとか、もう極端な話、あーあーの最後のあーが、うわーってなっちゃうんだったら、その最後のあーの声だけを違うトラックにしてしまう。その初音ミクは、多分全部で8トラックか16トラックかぐらい作れるんですけど、もう完全にその最後のあーだけを別のミクを用意する。で、その最後のミクに最後のあーだけを発音させると綺麗にあーって、いくんですよ。まあこれも難しいもんで、突然最後のあーだけがやってくるから、後ろのつながりを無視してやってくるから、ちょっと聞いた感じでんっていうのもあるんですけど、ただまあそういうのの応用でね、いろいろやっていくわけなんですよ。はい。で、まあまあいろいろとですね、試行錯誤重ねてですね、やった結果ですね、まあ、天気予報っていう曲じゃあ聞いてもらいましょう。普通の天気予報っていう曲を聞いてもらいましょう。いつもオープニングで流してるんで、今更感はあるんですけど、ちょっと普通の天気予報ワンフレーズ聞いてもらいましょう。 はい。これがですね、まあ、天気予報っていう曲、これを、その声を全部初音ミクにしちゃおうっていうのが、まあ、今回のお話なんですよ。はい。で、まあまあ、ね、すごいいろいろ試行錯誤しまして、でね、実際作ったのをじゃあちょっと聞いてもらいましょうか。1回目作ってみたやつ。とりあえずすごい頑張って作って、確認を、その相手のサークルさんに、これアウトかセーフか確認してっていうのを1回、やったのがあるんですよ。それをちょっと聞いてもらいましょう。ちょっとうるさかったらすいませんね。iTunes で再生しないので。非常に頑張って作った、ミクなんです。で、まあ、ちょっとパッと聞いてもらってわかるかと思うんですけど、なんかね、音が途切れ途切れになっちゃうんですよね。一番僕気になったのは、次の日はっていうフレーズがあるんですよ。本当は次の日はっていうフレーズなんですけど、ミクに歌わすと次の日はってすごい切って歌っちゃうんですよね。で、そういうのがですね、ミク単体ではもうどうしようもなくて、まあいろいろやり方もあるんでしょうけど、どうしようもなかったんで、結局これどうしたかっていうと、次の日はのところを全部言葉をぶった切って、例えば2なら2だけをぶった切って、その2をね、伸ばすやり方があるんですよ。名前忘れちゃった。今ド忘れしちゃった。音程とかを変えずに、タイムストレッチだ。タイムストレッチって言って、音程を変えずに、そのツーって言ってるのを短くしたり長くしたりするやり方があるんですよ。ただこれ多用するとですね、その元々の声自体が変わっちゃうんで、あまりダイナミックというか大胆にはいじれない。ですけど、次の日はってなっちゃうから、その次の日っていう言葉を全部ちょっとずつ伸ばして、で、滑らかにするっていうね、そういうやり方なんかも試してみました。はい、あとは部分的にはやっぱりトラックを分けてやりましたね。特にね、急に音程が上がるところとかがミクがすごい弱くて、急に音程を上げるとすごいそこに行くのにしゃくっちゃったりだとか、みたいな感じでねしゃくっちゃったりとか、あと最後の音がね、なんか音程外すんですよ、ミクが。あんまり気づかないかと思いますけど、結構音痴なんです。これ実際僕らが使ってる音程編集のソフトで見るとすごい外れてたりするんですけど、結構音痴なんで、なるべく急に上がるところの最後の音だけはもう別トラックのミクを作っちゃったりとかね、その高いとこだけを歌ってるミクなんかを作ったりしてやりましたね。なんせね、こうどこまでを初音ミク単体のソフトでいじるのか、で どこまでをワントラック、その一人のミクでどこまでいじるのか、でどっからがね、その二人目のミクを使って混ぜちゃうのかとか、そういう見極めがね、やっぱ今回初めてだったんで、難しくて、最初はやっぱり本当にミクで全部というか8割型はミクで作ろうと思ったんですけど、結局完成してみたのは5割ミク、いや4割かな、4割ミクで6割はもう外部ソフトというか DAW ソフトのオーディオ編集の側でやっちゃいましたね。例えばアクセント一つとっても、今アクセントっていうのでアニスすごい青を強調しているでしょ、こういうアクセントみたいな、そういうのをつけるのもミクでもできるんですけど、それがどうもねミクだけのパラメーターだとはっきりとわからないので、もう DAW ソフトで、なんて言うんだろう、オートメーションっていう音量を自由自在にいじれるんですけど、もうその最初の最初に発音するところのをオートメーションですごく音量を大きくしてみたりとかしてね、アクセントを、その方がね、まあ簡単なんですよ、使い慣れてるっていうのもあるかとは思うんですけど、うん、やっぱりちょっとねミクのパラメータいじるのとかもすごいやりづらくて、一回ねミクシーに僕が書き込みを、書き込みというか日記をね、今調教中なんですという日記を書いた時に、今日も聞いていただいているコウキさんがその紙調教、こういうので紙調教しましたっていう動画を貼ってくれたんで、僕それ見たんですけど、やっぱりねすごい細かくパラメータが設定してあって、あのねちょっと真似しようと思ってやったんですけど、僕の光学式マウスがですね、あんなこうあんな風にですね綺麗にこう書けないんですよ。パラメーターをですね、数値設定をするのに、もう波形みたいなのを自分で書いちゃう仕様なんですね、ミクっていうのが。ミクはその自分でこう波みたいなのを書いたりとかしなきゃいけないんですけど、僕の光学式マウスはですね、ちょっと目を離すとピヨーンってどっか違うところに飛んでいったりとかして、もうストレスがマッハだったんでね、ちょっと諦めました。はい、ので一応全般的にはそのコウキさんに見せてもらった動画を参考に、あれは多分ダイナミクスっていうパラメータをいじってたと思うんですけど、やったんですけど名残は残ってるんですけどね、まあ曲調もちょっと違ったんで、見せていただいた動画はおそらくテンポ80とかそのくらいのゆったりバラードだったんですけど、僕が今作ってる天気予報っていうのはテンポ114のね、まあミドルテンポの、ミドルから多少アップテンポの、ポップチューンですからね、ちょっとうまく作れなかったかなというのはあります。はい。ちょっとじゃあお手紙続きをいきましょう。29番イショッさん、こんなの作ってみた。おう、ちょっとじゃあこれウェブデータみたいなんでちょっと聞いてみます。
オーロシーターでの靴は、あ、オーロシーターでの靴は雨があって平気ねえ。離れてる方が少し寄り添ったら次の日は少し変わってくるかな。凍えてる心溶けず不安なら、ほどいてた手をつないでまた君を見る。予報と違うね。雲一つない笑顔を見つめるよ。
ゆっくりさんじゃないですか。はい、これが、有名なゆっくりさんっていうやつですね。はい、それで、まあ、これも合成ボイスかな、 まあ、僕の中ではそのリキリキさんが言ってくださった EVS システムっていうのはこういうのかなと思ってたんですけど、違うのかな。30番リキさん、 EVS システムはそんなに片言のしゃべりじゃないですよ。そして一般的な名前も最初から入っていてそんなに違和感がなかったですが、あー、僕の名前とか多分余裕じゃないですか。勇気とか最近もう毎年ここ数年は、子供の名前ナンバー3とかに入ってますからね、勇気。はい。じゃあ、ときめも多分喋ってくれるな。で、その、リアタンが、初音ミクを調教して、ダンディーボイスを作ってると噂を聞きましたが、あ、何リアさんが そういうことしてんの？初音ミクを調教してもダンディーボイスはできなくね？ですね。はい。31番、マー君は、このゆっくりさんを聞いて飲んでたウーロン茶吹いちまったじゃないですか、クリオスさん。石尾さん最近ね、クリオスさんっていう名前もついてたり、イカオスさんっていう名前もついてたりね、リンバス実況に参加するようになってから非常にキャラが、おかしなことになってますが、現状のミクのイメージはヌメヌメ、何かがおかしい。あー、でもヌメヌメっていう響きはいいよね。まあいいです。32番、トリスガリさん、おー、機械臭さがないっていうのが、さっき聞いてもらったミクスさん、最初に聞いてもらったやつですね。うん。まあね、頑張ったは頑張ったんですけど、ただもうやってるうちに、落としどころがわからない。やればやるほど、その、変化はあるじゃないですか。よしよしは。まあ置いといて。で、それが良くなってるか悪くなってるかっていうのはもうずっとやってるとわかんなくて、やっぱり時間を置いてね、例えばもう、一回作ってしまったら、もう一日何もせずに、他の、いいと言われてるミクとかをね、ちょろっと聞きながら。で、翌日になってそれを聞いてみたら、自分のを聞いてみたら、なんじゃこりゃっていう感じだったりとかしてね。自分でずっとそればっかり作業してると、ほんとよしあしがわからないんで、本当はもうちょっと時間があればよかったなと思うんですけど、まあ、締め切りの都合でね、とりあえず、機能完成、ある程度。9割キューブ完成というところまで行ったんですけど、33番、リキさん、初音ミクの天気予報、なんか鼻の詰まった萌え仕様のリアタンが歌ってるみたい。あー、リアさん声似てますかね、どうですかね。でも鼻詰まってる気はしますよね。はい。うん。そして34番さん、これは難しそうだわ。ミクに合わせてアレンジするのが良かったりするのかな。あ、実際は、そうです。うん。実際はそうなんですよ。ミクに合わせたメロディーラインとか、ミクに合わせた高さを本来は作るべきだと思います。ちょっとね、高めが結構やっぱ綺麗に出るのかなとは思いますね。今回天気予報なんかは高いところと低いところがすごいはっきりしてて、やっぱね、低いところなんかだと、ちょっとね、声も抜けきらないし、ちょっといまいちかなっていう気がしましたね。で、僕もニコニコで殿堂入りしてる方とかにちょっといろいろ相談をしてたんですけど、やっぱりまあまあ、もともと生歌用に作った曲でミクをやるのは、本当に自分でね、自分でのこう、ちゃんとした落としどころみたいなのを作っとかないと、いくらやっても生の声にはかなわないから、やっぱり難しいし、作るとしたら本当にミクが出しやすいメロディーラインとか音程で作るのが本当は一番だねっていう話はやっぱりお伺いしてたんでね。次やるときはね、なんかそんなんでもいいかなと思いますけどね。はい。35番、コウキさん。あれは、元歌からパラメータを抽出したのをミクに取り込んだのかもしれません。参考にならなくてすみません。いや、でもね、あ、こういうやり方もあるんだな、つうのは、ちょっと面白かったですね。ミクの方の調教っていうのがあんまり、僕も探せなかったんで、あの動画の中盤以降に出てる、ミク以外での、調教方法っていうのはいろいろと、話も聞いてたりしてたんですけど、ミクの方でのいじり方っていうのがね、ありそうでなかなか情報がなかったんで、 あれは、参考にしました。36番、ミルさん。ボーカロイド聞いた。ボーウタロイド。本当にボーウタだよ。まったく。37番、トリスガリさん。さっきのラジオネタ。あ、リアさんのラジオね。リアさんはダンディーボイスが好きなんだそうです。あ、練習しないといけませんね。無理だわ。無理でした。はい。ちゅうことで、さっきの初音ミク天気予報、のね、続き。じゃあ、あれを踏まえた上で、今度、調教し直したり、ハモリを入れてみたりしました。というのを、ちょっと、一回聞いてみましょう。感じになりました。次の日はっていうのは僕はまあ割と前回に比べるとうまく調教ができたというかね、まあ初音ミクじゃなくてもうオーディオの方で編集をしてしまったんですけど、あんな感じになりました。もうね、ハモリを入れると急にまともになったように聞こえるからいけませんね。もうね、満足しちゃった。ハモリ入れた時点で、あ、もういいやとちょっと思ったんですけど、まあさすがにそういうわけにもいかなかったんで、まあやりましたけど。なんでミク、これ今聞いてもらったのどういう状態かっていうと、実際メインのボーカルっていうのはやっぱり、ほぼ9割方歌ってるものをプラス補完、その9割歌ってるものを補完するための、さっきも言ったあーの最後のあーだけを出してるミクっていうのの2本をつなげて、1本のボーカルラインにしてます。まずね。でその上でさっきの次の日はみたいな、若干スタッカート気味になってしまうような部分は全部オーディオデータを改変して、滑らかにつなぎ直してます。でさらにミク本体にはミク本体というか、全体のボーカルにはですね、コンプレッサーっていうのをかけて、まあなんつうんだろう、簡単に言うと音の粒を揃えるみたいな感じなんですけど、あとあのアタックの強さだとか、そういうのをかけて、あとイコライジング、まあイコライザーつったらわかるかな、 CD コンポ、 CD コンポって今時ねえな、あんのかな、あるわな、ああいうのについてますよね、グラフィックイコライザーとかね、ああいうので、低音域をバッサリとカットして、ちょっと高音域を出るようにしてるのかな。元々の本来のミクの声とは若干感じが変わってるんじゃないかなとは思います。聞き比べないと分かんないですけどね、うん、実際もうミクはミクなんで。あと何やったっけな、あとはディレイをかけて、ディレイっていうとちょっと遅れて聞こえるやつね、メインのなんつうんだろう、やまびこ効果みたいなのを出すやつでね、これを薄めにかけるとこう声自体に伸びがあるような、効果をもたらすんで、それをかけたりだとかして、あと音程がね結構不安定だというお話もちょろっとしたんですけど、ミクの時点で音程が不安定にならないようには一応調整をしてやってるんですけど、最後の最後にやっぱり、他のメロダインっていうソフトを使って これ音程修正をするソフトなんですけど、これを使って実際何箇所かは修正を入れました。でそれでまあ出来上がった結果があれだよみたいな感じですね。はい、なかなか難しいもんなんですけどね。はい、苦労しましたね。相当苦労しましたね。やっぱり本当落としどころが分かんないですね。はい、お手紙、38番さん、大岩さん、ミクのエディターの部分をルカ相当にするアップデータが公開されているようです。今さらちょっと今とかやめてよ。あ、多分ね9月1日のアップデートはどうなんだろう。もう勝った時点でやってんじゃないかな。2月のアップデータはこれわかんないですね。使った方がいいのかな。ちょっと見ましょう。これなんだろう、どう違うんだろう。本日ボーカロイド2の最新アップデータであるバージョン 2.0.212、 こう最近こういうの多いよね。そんだけ何その長いバージョンみたいな、2とか3とかこう一桁で上がんないですよね。こういうのって上がんないですね。一桁で上がってほしいですね。バージョン 2.0.12 を公開しました。主な変更点、分かりやすく言うと、射撃に対して正しい攻撃感覚が反映されていなかったのを修正しましたみたいな、そんなのが多いですね。そんなのが多いですね。バグの修正が多いですね、これ。はい。あ、バグ修正ばっかじゃねえ、これ。バグ修正。ミク単体に関するのはあんまりないかな。あ、まあ、これを使って、じゃあ、ミクが良くなるかっていうものではないですね、これはね。うん。この2月のアップデータはね。なるほどね。まあ僕らみたいにホストアプリケーション、いわゆるキューベースとか、ああいうのを使ってやってる人には、これは、大事な修正ですね、でもね。はい。なるほど。39番、コウキさん、ニコ動にアップしたら期待の新人タグがつく出来じゃないでしょうか。本当に？P 名がついちゃうかもね。あ、いいですね。なんとか P っていうのはちょっと憧れちゃうな。まあ天気予報、アップするとは思いますけどね、多分ニコニコ動画にね。まあイラスト誰かに発注して、とは思います。はい。40番、某高周波さん、このバージョン番号の付け方は Mac 使いなら普通なので、あ、そうなんだ。こういうのは Mac 発祥なの。知らなかった。でも分かりづらいよね。もうね、なんつうんだろう。そのバージョン2までしか、要するに僕は見てないから、その後ろがどう変わったのかっていうのを見てないわけですよ。大体。スカイプなんかでもバージョン 3.何ぼ何ぼとかつって、結構3の中で随分変わりましたからね。あれも結局見てないから、ね。わかりづらいんですよね。もういっそ2とか3、4、5って順番に上げていってもらって、バージョン100とかでもいいじゃない。と僕は思うんですけど、そういうわけにもいかないんですかね。はい。では。ちょっと初音ミク、結局どうなったっていうね、天気予報、フルで聞いていただきましょう。ミクの天気予報です。 ということでですね、これが今回頑張った天気予報の初音ミク版でした。まあ苦労したんですけど、あともうちょっとやっぱり僕ボーカル編集がちょっと下手くそなんで、もうちょっとボーカル編集で綺麗にすっきり聞かせられるのはできるのかなと思ったのと、あとはね、時間があればもっとミク側ではなくてオーディオ側での編集、ミクの方をもっとぶつ切りにしちゃって、 ちょっと発音が悪いところはもう全部一音一音とかなり、ただ一音一音出させてもダメなところは、なんだろう、うまくつながるように前の音をつけた状態でやったりとかね、ちょっとわかりにくいかな、あるんですよね。で、いろいろ試してたら、サビなんかでも夏の空の下でっていうフレーズがあるんですけど、夏って言わせないでなの前にんを入れてあげると夏のっていう、こうやると演歌っぽいですけど、実際ミクに歌わすとそうでもなくて、で今回夏のっていうのとか明日がっていうのなんてのもあの前に実はなの声を入れてるんですよ。夏のっていう感じで、本当は、なんだろう、あ、違うわ。アシーターがもう、ナシーターがって本当は言ってるんですよ、ミクはね。でも、あんまりわかんないし、それを入れることによって、ちょっと、あ、歌ってるっていう感じのね、微妙な雰囲気が出て、これは良かったなとは思ってますね。こういうのは、一つ収穫だったなと。ただそれがね、他のところでもおそらく反映できるところがあるんじゃないかなと思うと、もうちょっといろんなやり方を試してみたかったなとは思いますけどね。あと、ガーとかね、ツーとかっていう音がすごいミクだと炸裂しちゃって、音が割れてるように聞こえちゃうんですよね。アシータガーとか、もしかしたらね、あそことかも本当はガーじゃなくてカーって入力してるかもしれないですね。何箇所かね、ツー、本当はツーって言ってるところを炸裂しちゃうからスーにしたところもあるんですよ。あんまりやりすぎると本当にスーとしか聞こえなくなっちゃうんですけど、あまりにもツーがひどいところは弱めにスーって入れてそれっぽく聞こえさせたりとか、ガーをカーに変えたところは結構多かったんでね、ミク側でもまあ結構いじれるところがあるからっていうのと、あとまあオーディオの方でね、もうちょっと表情をつけることもできたのかなと思うと、まだもうちょっと調教の方もね、上積みが望めるんじゃないかなと思いますね。うん、まあこれ一段落すると思うんで、今日この後一段落するはずなんで、まあそれが終わったらね、また別の曲をミクで、もうすでにイラストをいただいてる曲なんかがありますんで、これでちょっと作る予定なんだけどって発注をかけたのが、もうすでにイラストだけもらってるのとかがあるんで、これもまあニコニコ動画にね、アップできるように作っていきたいなと思います。はい、ではお手紙いきましょう。41番、石本さん、いやいや、普通に寮長教じゃないですか。ほんと P 名つくよ。あ、P 名欲しいな。ほんと欲しいですね。いや、でもそう言っていただくのは、言っていただけるのは本当に、嬉しいです。ありがとうございます。42番、通りすがりさん、は、P 名、命名、カレー P、やだよ。ちょっと、勇気 P か、ディガー P がいいな。ディガー P もあれか、あれかな。普通に名前がいいですね。43番、某高周波さん。これなんでリアっぽいの？リアっぽいっすか？リアっぽいっすかって呼び捨てしちゃったけど。リアさんっぽいっすかね。どうっすかね。はい。この状況大変そうだ。よくここまでって感じ？40キロなのが残念だ。そう、配信がね、ビットレートが低いんで。あまり、お茶の間には綺麗な音声では伝わってないのかなと思いますが、まあまあ CD にもなりますし、ニコニコ動画にねアップした際はぜひ聴いていただきたいなと思います。44番、リキさん、初音ミクの調教、素人見でも難しそうなのが分かりました。でも面白そうだからちょっとやってみたい気もするなぁ。今初音ミク、鏡音凛伝とあとめぐりねるかで出てますけど、なんだかんだで評判としては初音ミクが一番使いやすいという感じらしいです。輪伝なんかはすごい難しいらしいですね。だからつって頑張ったら良くなるかすると、僕がニコニコとかで見た中では、そこまで輪伝でいいのは見たことがないんで、ルカでいいのはすごい見ました。ルカはすごいなと思いましたけど、 ただまあ使いやすさとかはどうなのかな、うん、一応ね3種類持ってる人に聞いたら、まあ、あの一番取っときやすいのはやっぱりミクじゃないですかっていうのも言ってらっしゃったんでね、うん、最初にやるんだったらミクがいいんじゃないですかね。45番某高周波さん、焼きそば P だろってね。そっか、食べ物から離れられないですね。まあ、散々僕も焼きそばとカレーの話しましたからね。この間久々にカレー食っちゃって。まあいいんですけど。46番通りすがりさん。キラキラ引いてた動画で市場市場に有機カレーが並んだんだよ。あー、そうなんだよ。そうなんだよ。あのね、有機食品を並べるのはやめろ。あの、僕キラキラ引いたりとか、あと、あの、石尾さんとかが、リンバス実況の動画アップしてくれてますけど、有機食品のね、を市場に並べるのは、よすんだ。あと、戦国ランスもよせ。47番さん、もうちょい磨けそうなんだよね。難しい。そうなんですよ。もうちょい磨けそう。ではありますね。うん。惜しいと思います、本当に。惜しくはないけど、あ、惜しいっていうのは何だろう。悔しい。口惜しいっていう方ね。うん。惜しいですね。そういう意味だね。はい。ミクで過労死注意。いやー、もうそれは嫌ですね。はい。来月また、ミクから離れて、普通のボーカル撮りもある予定なんで、はい。頑張っていきます。48番、およさん、玉ねぎ P。あー、玉ねぎ P の名はリアさんに献上するぜ。49番さん、よ、ホリピー、あー、それだったらディガーピーでいいんじゃないですかね。50番リアさん、リアっぽいドって、じゃあミクっぽく歌ったらいいですか、今すぐアップする作業に入るんだ、リアさん。あの、自分の声を取り込んでっていうのがありますよね。歌うっていうやつでしたっけ、ありますよね。なんで、あんなので作ってみられてはいかがでしょうか。はい。と、いうことでですね。まあ、そんな感じで僕はずっと、ここ最近、ここほんと2週間ぐらいかな、ずっと初音ミクにかまってて、で、その前はずっとバナオトっていう FF11 のね、アレンジ CD に、かまってたんですけど、そのバナオトの方がですね、通販が、ようやく始まりましたんで、秋葉王国さんの方でバナオトと、あとついでにサンライズの方も、撮ってもらってますんで、ちょいと URL 貼っておきますので、また興味のある方見ておいていただけたら、秋葉王国さんね、バナオトとサンライズ、これちなみにですね、枚数多分そんなないです。僕20枚しか納品してないんで、まあ、サンライズは多分20枚で余裕だと思うんですけど、バナオトこのねイラストがいいんでね、ジャケ買いとか結構あるんで、 FF11 系のね20枚は結構サクッとなくなっちゃうかもしれないんで、まあ、もしちょっと聞いてみてもいいなという方はポチッと秋葉報告さんねやっていただけると嬉しいなと思います。はい。52番マー君、ミクはニコニコ見て諦めました。で、これは49番さんのホリピーっていうので、どっから周りの妖精さんが浮かんだわよ。ナポリタンピー、イタリアンだから、ナポリタンじゃないですよ、新潟名物、イタリアンですのでね。はい。告知、その秋葉王国の委託プラスですね、月末29日日曜日は京都市勧業館、通称都メッセの方でミュージックコミュニケーションに参加します。スペースは B の21と思う、 A の21だったかもしれない、角っこです。はい。橋、島の一番端にいますんで、まあ、あの関西圏の方はぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。まあ、新譜等々はございませんが、2月に出したバナオと、焼き増しして持っていきますしね、旧作の方もまあちょろっと持っていける分は持っていきます。で、お迎えはスプライトウィングさんがいらっしゃいますんで、そちらの方ではそのまあみんなで頑張って作ったバナオトじゃないわ初音ミクの CD が売ってありますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。ということで、本日はですね、15分ほど遅れて始まった浮雲ダンミュージックラジオ89回目の放送でした。来週はですね、またミュージックコミュニケーションのお話、直前ということでね、そのお話なんかもしつつ、いろいろと お話をしていきたいなと思いますので、また金曜23時の方よろしくお願いします。最後は、今聞いてもらった天気予報が何だったんだっていうふうに思うかもしれない、なんということでしょうという曲で殿堂入りをされた、しばやんさんの曲で、ハッピーライフという曲をね、同じ CD に入ります。ハッピーライフ、同じ CD に本当に入っていいのかっていうね、この出来の違いを聞いてもらってお別れしましょう。それでは本日はどうもありがとうございました。